今私たちはエルサレムへ登っていくとイエスもおっしゃいました。エルサレムの都で、ユダヤで一番のお祭り、杉越の祭りが、祝われようとする、そういう季節の中での話です。このユダヤ中から祭りを祝う人たちがこのエルサレムの都に集まってくるわけですけれども、イエス様が今私たちはエルサレムへ登っていくとおっしゃった時、それは弟子たちと共に、そう、他のユダヤの皆さんが神様の恵みに感謝して祭りを祝おうということだけではありませんでした。イエス様はここに続けておっしゃいます。人の子は祭司長たちや律法学者たちに引き渡される。彼らは死刑を宣告して異邦人に引き渡す。異邦人は人の子を侮辱し、唾をかけ、鞭打った上で殺す。そして人の子は三日の後に復活する。このエルサレムの都で異邦人は殺す、補って言えば十字架につけてイエス様を殺す。イエス様はそうお話になりながら弟子たちの先頭に立って歩んでいかれます。今私たちはエルサレムへ登っていく、そうおっしゃって、でこの先頭を歩くイエス様を追いかけるようにして横に並ぶ弟子の姿がありました。イエス様の弟子たちの中では、子さんの者たちと言ってよいでしょうか。ゼベダイの子ヤコブとヨハネという二人です。彼らはイエス様に願うんです。栄光をお受けになるとき、私どもの一人をあなたの右に、もう一人を左に座らせてください。イエス様が高いところに座られるとき、その隣に座れるように私たちをしてください。そういうふうに願ったんでしょうか。二人の願いっていうのは、こう他の弟子たちにとっては抜け駆けと聞こえたようです。他の弟子たち怒るわけですね。でもそんな弟子たちにイエスはおっしゃいます。あなた方の中で、偉くなりたいものは皆に仕えるものになり、一番上になりたいものは全ての人のしもべになりなさい。これヤコブとヨハネの願いというのは、それこそ弟子たちの中で一番イエス様の右と左に置いてくださいって、そういうふうに一番偉くなるのか、そんなふうな言葉として聞けなくもありません。イエス様の弟子たちは、ちょこちょこそういう話をしてましたからね。誰が一番偉いんだろうかってお互い見比べ合うような話をしていた。他のところでも聞きます。だからそういうことは日常茶飯事だったということを思うんですけれども、ただですね、この時のヤコブとヨハネの話っていうのはもうちょっと具体的でした。イエス様の右と左に私たちを置いてくださいっていうのですから。これ二人が願ったのは、今私たちはエルサレムへ登っていく、そうおっしゃるイエス様の言葉を受け止めたからだと僕は思うんです。イエス様はこの先困難がある、イエス様にはそういう困難が訪れるかもしれないけれども、エルサレムの都へ行かれる。そのエルサレムの都っていうのは、そこに王座がありますから、だからそこで栄光を受けられるのだという期待がありました。ただ私たちはすでに知っています。イエス様がエルサレムへ行くということは、先ほども触れましたけど、もう十字架につけられるのだということです。イエス様が受けられる栄光とは十字架に挙げられることでした。罪人として断罪され、唾かけられ、鞭打たれ、身ぐるみ剥がされて、茨の冠をかぶせられて、手足を釘で刺し貫かれて十字架につけられる。その右と左というのは、イエス様の真ん中に二人の強盗が右と左につけられた。 だからヤコブとヨハネが願った場所っていうのはそういう場所でした。一人は右に、一人は左にっていうのはイエス様と一緒に十字架につけられるあの罪人たちの場所。二人はそんなことを思ってもみない。いや、二人だけじゃない、他の弟子たちの思いの中でだってそうです。だからイエスはおっしゃる、あなた方は何を、自分が何を願っているのか分かってないって。けれどもその上でイエス様はお尋ねくださるんです。あなた方はこの私が飲む杯を飲み、またこの私が受ける洗礼を受けることができるか。これ私が飲む杯っていうのは、ヤコブとヨハネがそう聞いてね、あ、イエス様と一緒に飲み交わしますなんて、そんな話じゃないです。これは二人もちゃんとこう受け止めていたと思います。イエス様がご自分の受ける苦しみを言葉にして表してこられたから、だからそれがイエス様が受けられる苦しみの象徴だっていうことを聞きながら、その杯っていうことを聞いたと思います。でこれはそこで2人はできますと答えるんです。でこのできますっていう中には、もうイエス様の苦しみをも私たちは共にしますっていう、まあ、そういう心意気というか、やっぱりイエス様にお従いしようという思いなんですよね。これ別のところでは、たとえイエス様と一緒に牢に入らなくてはならなくなっても、あるいは死ぬようなことになったとしても、私たちはイエス様から離れません、そのことを弟子たちが言ってる声を聞くことができます。だからそういうのと一緒、どんな時だってイエス様にお従いしたい、困難を前にしてもイエス様と一緒にありたい。だからヤコブとヨハネが、私たちの一人を右に一人を左に置いてくださいっておっしゃって言ったのはですね、ただ自分たちをこの弟子たちの中で特別扱いしてくださいとか、一番偉くなりたいんですっていうふうに言ったわけではなかったんだと思うんです。そういう地位とかポジションとか役職を求めてということではない。それよりもイエス様の弟子として、やっぱりイエス様のものでありたい、イエス様とこれからもあり続けたい、どうか私たちを置いていかないでほしい、弟子たちの先頭を行くイエス様の背中を見つめながらですね、まあ、そんな思いを抱いて、まあ、駆け寄らずにはいられなかった、そういうヤコブとヨハネではなかったか。まあ、ヤコブとヨハネ、あるいは他の弟子たちもそうなんですけどもね、その右と左っていうのが十字架上の右と左だなんていうふうには分かってない、あるいは相変わらずそこでお互いを見比べ合っているっていうこともあったと思いますけどもね。でもそれだけじゃないんです。イエス様がご自分がこれから苦しめられるということをお話になりながら、なお今私たちはエルサレムへ登っていくおっしゃる、そのイエス様を失いたくない、そのイエス様から離れたくない、自分たちのわからないところに行ってほしくない、だからヤコブとヨハネも、あるいは他の弟子たちもそうですけども、やっぱりイエス様の弟子なんですよ。イエス様の言葉に神様の恵みを、本当に自分の日々の歩みの中に受け取るものとされた弟子たちなんです。時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいってイエス様がおっしゃってくださった、その言葉のもとにイエス様に招かれた者たちなんです。自分の人生は自分だけのものじゃなかった、自分一人の命じゃなかった、自分一人ぼっちじゃなかった、神様が近づいてくださる、神様の訪れがこの人生にもあるということをイエス様は本当に教えてくださった。満足することばかりじゃない、老苦することも惨めなことも多い、悲しみなかなか癒されない、満身創痍傷だらけの人生だけれども、でもこの私をも神様は顧みてくださっている、 イエス様はそう教えてくださった。神様の憐れみの中で神様の御手が差し伸べられている、そうイエス様から聞いてきた。そうやって神様を仰いで神様を喜び一緒に生きようってイエス様はおっしゃってくださった。イエス様が一緒に喜んで歩んでくださるのを知った。イエス様が共に歩んでくださるのが、これが私の人生だった、そう分かった弟子たちなんです。イエス様がエルサレムに向かって先頭に立って歩んでいく、それを見て弟子たちは驚き、従う者たちは恐れた。その恐れっていうのは、まあ、イエス様が繰り返しお話になっていた、まあ、ご自身がひどい目に遭う、苦しみになられるということを聞いていた弟子たちですから、そんな中にイエス様を向かっていくのかという恐れもあったと思います。でもやっぱり弟子たちの恐れ、その恐れの中にはやっぱりイエス様がおられなくなる恐れ、イエス様を失う不安、イエス様が取り上げられてしまうということが本当に怖い、どうなってしまうんだろう。だからそういう恐れを抱いたら、それこそヤコブとヨハネ、彼らはね、一番上になりたいからイエス様の右と左にって言ったんじゃない、むしろ一番心細さを覚えたから、あなたの右と左におらせてくださいと言わずにはいられなかった。何が起こるかわからないままにできますって、そう口にしてしまうところにも、いや彼らの強さとか信仰のね立派さとかいうよりも、むしろ全然頼りないから心細いからこそそう言ってしまった、そんなのが見える。だからこのヤコブとヨハネがね、なんか傲慢だとか権威主義だとかね、その一番になろうとするとかで本当は何も分かってない愚かなものだとか言うんじゃないんですよ。やっぱりこのイエス様を従うがゆえに、あるいはイエス様をお慕いするがゆえに、その頼りなさが見えてくる。イエス様と出会ってイエス様にお従いして、そうやって自分はこれからは大丈夫って心強く思って顔を上げて生きることができるようになって、そしてイエス様と一緒に神様を仰ぐ喜びを知って、自分の人生にイエス様がおられるという確かな拠り所を知ったがゆえに、弱さを知った。イエス様の心に、イエス様の情けに触れてきたがゆえに、イエス様を失うことのできない自分たちである、そのことを知ったんです。だからこんなふうに弟子たちのことを聞いていて、なんかふと僕のことを振り返ったんですけれども、教会だよりに2月号に記したことでしたけれども、僕がずっとこの和歌山教会の礼拝の中で福音書から説教してきたことの理由を記しました、まあ、皆さんにイエス様を知ってほしい、イエス様と親しくなってほしい、そしてイエス様と共に生きてほしい、そこに救いがあり慰めがあり希望があるのからだ、あるのだからっていうふうに、まあ、そんなことを記したわけですけれども、まあ、それはそうなんです。それは別にそう思ってそのように書いてるし、そう思ってこれまでやってきたっていうのはその通りなんですけれども、今回この弟子たち、まあ、ヤコブとヨハネのことを聞きながら、あるいは他の弟子たちのことに思いを馳せながらね、一つ僕もそうだと思いました。なんかイエス様を語ってないとイエス様を失う心地してね、そうやってなんか僕自身がイエス様にしがみついてきたんだなっていうのを、 思い出すんですね。思い返すんです。だからそれは何か信仰家にイエス様を証ししてきたっていうことを、まあそれはそれであると思いますけれども、でもそこに見え隠れする僕の弱さがありね、不信仰があり罪深さがあるんだって、そうせずにはいられないっていうね、この心もとなさを覚えてきた。でもそんなものがこうやって御言葉を取り継ぐという務めを委ねられてきた、あれそういうものが取り継ぐ中でもイエス様はイエス様であってくださったっていうのが、これがいいなって思うんですよね。イエス様はここでおっしゃってくださいました。人の子は仕えられるためでなく仕えるために、また多くの人の身代金として自分の命を捧げるために来たのである。イエス様の弟子たちが、あるいは私たちもそうだって言っていいでしょう、その弱さに、愚かさに、また不信仰にイエス様は仕えてくださるっておっしゃるんです。私たちがイエス様にすがらないではいられない、あるいは反対にイエス様にすがることも忘れて自分の人生を憂う、嘆く、そんなこともしてきたかもしれません。ヤコブとヨハネのイエス様が栄光を受けになる時には一人を右に、もう一人を左に、そこにはその言葉をそのまま聞けばですね、私たちがもっと満足できる私としてあなたの右とあなたの左におらせてください、日々の歩みをこの有意義に生きられる私としてあなたの右にあなたの左に、あるいは信仰者として確かな歩み、神様を褒めたたえるものとしてイエス様の右と左に、そんな風なものでありたいっていう思いがあるかなと思うんです。でもその中でイエス様は使えられるためではなく使えるために来たっておっしゃる。イエス様はご自分の命を捧げるっておっしゃってくださる。イエス様の栄光を受ける場所、繰り返していますように、それはイエス様が十字架を受け取られた場所、十字架につけ取られたあそこにイエス様の栄光が表される。でもそれだけではありません。イエス様の十字架とは何か、私たちが神様を仰ぐことができなかったその悲しみの中に、失意の中に、苦しみの中に、惨めさの中に、イエス様がお使いくださるそのお姿があの十字架の栄光でした。私たちが顔を上げて神様を仰ぐどころではない、顔を上げるどころか突っ伏して起き上がることもできない、その苦しみのただ中に、その私たちの真ん中にイエス様が仕えてくださる、そこがイエス様の右と左となる、まさに私たちの真ん中に、それがイエス様のおられる場所だ。イエス様がこのヤコブとヨハネにね、おっしゃってくださったのをもう一言聞きます。この私が飲む杯を飲み、この私が受ける洗礼を受けることができるか、イエス様をお尋ねになった時に、ヤコブとヨハネはそのままできますと言いました。まあ、根拠なくでありますけれどもね。でも彼らができますって言ったこと以上に、イエス様がおっしゃったこと、イエス様がおっしゃってくださいました。確かにあなた方は私が飲む杯を飲み、私が受ける洗礼を受けることになる。それは確かにあなたたちは私と一緒に生きる人なんだ、そうおっしゃってくださった。 イエス様の苦しみの中に、いえイエス様の命のうちに生きる、あなたたちのその人生を私が共にするのだということ、イエス様はそういうふうにこのことをおっしゃってくださった。私たちからはイエス様を信じるものとされた、その恵みゆえに、しかし私たちは弱さを知りました。イエス様に救われたがゆえに、私たちは自らの罪を見つめるものとされました。イエス様と共に歩むがゆえに、私としては実に頼りないものだ、その小ささを知りました。でもそういう私たちをイエス様はご自分がお仕えするところとして選んでくださいました。徹底してあなたに仕えたい、それが今私たちはエルサレムへ登っていくと語られたイエス様の歩み、十字架への歩み、そして復活への歩みであるということ、私たちは今日ここに聞きました。お祈りいたします。父なる神様、イエス様がエルサレムへしかと顔を向けて歩まれていくそのお姿に弟子たちは恐れおののきました。本当にイエス様は取り去られる、その不安と心配と嘆きと渦巻く思いの中に弟子たちはありましたけれども、そのようなものにイエス様が仕えてくださると宣言してくださいました。イエス様がそのような者たちのために命捧げるとおっしゃってくださいました。そこに私たちもありました。本当に私たちのただ中にイエス様が私たちの真ん中にあって、その近くにおらせていただいているその恵みをこそ私たち受け取らせてください。私たちがあなたに感謝し喜ぶことができないその場所も、いやそのようなところこそイエス様が来られてお仕えくださる、どこまでも低く身をかがめて頭を垂れて、また私たちの近くいてくださるところであること、本当に私たちは覚えつつ、そのイエス様と一緒に新しく立ち上がる私たちとならせてください。感謝してイエス様お名前によってお祈りいたします。アーメン。